4ページです。町の宝発見。今回は日野基金設立準備会です。市民コミュニティ財団日野基金の設立を目指して取り組まれている日野基金設立準備会を紹介します。日野基金とは、日野町の課題解決や地域活性化など社会的に意義のある取り組みをみんなで応援する仕組みです。設立により、行政でも金融機関でもない地域のつながりを生かした新たな資金循環が生まれます。これにより寄付金や休眠預金などのほか、金融機関や行政と連携したさまざまな方法で資金を調達し、町のために活動する方々を支援することができます。資金だけでなく、他機関と連携したコーディネートや伴走支援も検討されています。取り組みのきっかけ、町長が掲げる競争の取り組みの一つとして、すでに実績のある公益財団法人東近江三保ヨシ基金の協力のもと、令和3年度に行った地域課題の抽出から、新たな資金循環の仕組みづくりの必要性が示されました。その後の協議や勉強会を得て、令和6年度にトム・ヴィンセントさん、日野を中心に民間主体の日野基金研究会、令和7年度に日野基金設立準備会を立ち上げられ、財団設立に向けて取り組まれています。みんなで基金を設立したい。財団設立のためには基本財産として300万円が必要で、現在寄付を募集されています。トムさんは、おうちの寄付があれば数人でもできてしまいますが、そうではなく、日野町に住んでいる人たちや関わりのある人たち、みんなで一緒に作りたいと思っています。これまでは資金などの問題でできなかったことに対し、この仕組みによって応援することができます。みんなでより良い町を作っていきましょう。一口3000円で寄付を募集中ですので、ぜひ多くの方のご協力をお願いしますと話されました。日野基金の仕組みのイメージ、個人・企業の支援者が寄付・投資などを行い、日野基金として資金支援・伴走支援・相談窓口・情報収集をします。そして個人・団体等の社会的活動者へ、福祉活動・自然保護・伝統文化継承、企業・事業継承・特産品開発などに使われ、これらが社会的事業による効果を受益できるサイクルとなります。申し込み問い合わせ先です。日野基金設立準備会事務局、大久保792、電話090-1101-0628、企画振興課企画人権担当、役場3階、電話074852-6552、企画振興課でも寄付を受け付けています。以上4ページでした。
5ページです。寄付・寄贈などのお礼。防災用品を寄贈いただきました。10月14日火曜日、災害時の応援協定を締結している滋賀県電気工事工業組合様、鹿野俊夫理事長から、防災対策の一環としてポータブル電源用ソーラーパネルを寄贈いただきました。これは昨年同組合から寄贈いただいたポータブル電源持ち運び用バッテリーに電力を供給できるものです。避難所での電源供給や通信機器の稼働維持などに活用させていただきます。今回のご寄贈は、非常時における電力確保手段の一つとして大変心強い支援となります。ありがとうございました。トイレットペーパーを寄贈いただきました。10月22日水曜日、古東信用金庫様、矢島幸孝理事長から、子どもたちに環境問題に関心を持ってもらうため、庫内で発生した廃棄分書類をリサイクルして作られたトイレットペーパー500ロールを寄贈いただきました。各教育施設で大切に使用させていただきます。ありがとうございました。次です。日野町地域安全功労者表彰を受賞されました。10月17日金曜日、西王子公民館において日野町地域安全活動推進大会が開催され、日頃より 安心安全な街づくりに貢献いただいている8名の方が、日野町地域安全功労者表彰を受賞されました。受賞者の皆さんです。寺田浩二さん、日野。小南長弘さん、東桜谷。横山久俊さん、東桜谷。北浦由紀子さん、西王子。岡村忠一さん、西王子。前田和明さん、西王子。岡崎正清さん、絵画家。山添清さん、南津さん。受賞者の皆様、誠におめでとうございます。次です。100歳おめでとうございます。西桜谷、西川美代さん。10月17日金曜日にお誕生日を迎えられ、町長をはじめ関係者がお祝いに伺いました。西川さんは畑仕事などをして過ごしてこられました。今はひ孫さんと出会えることが楽しみで、お風呂に入れてもらったり、おしゃべりしたり、誕生日のお祝いもしてもらったそうです。手紙のやり取りもされていて、その手紙はどれも大事に残されています。長寿の秘訣は、朝早く起きてコップ一杯の水を飲んでいます、とのこと。日常生活に必要なことは今も自分でされ、規則正しい生活を送られているそうです。お体を大切に、いつまでもお元気でいてください。問い合わせ先です。長寿福祉課、高齢者福祉介護担当、電話 0748-526501。 以上5ページでした。